コリント信徒への第一の手紙、2章の6節から11節までです。ここのところで、それまでの5節までのところでは2節、あるいは前の1章の23節のところにもありますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。それから2章の2節でも、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまい、そのことだけを伝えようと、十字架につけられたキリスト、そのキリストが罪を贖い、そのキリストが復活もされたのだと、復活されたがゆえに十字架で死んだその死が万人の罪を贖うという人間では絶対にできないことがなされたのだと、そういうふうにここで十字架ということで、十字架の贖いだけというふうに読まれがちですけれども、当然これは十字架につけられたキリストが本当に深い意味がある、人類の罪を贖うということができるためには死んでしたら、それだけのことであれば、それはただの人間ということになるわけです。死んで復活したというふうな、かつてない神の子以外にはできないようなことであったからこそ、これが十字架が万人の罪の許し、救い、贖いとなったということなんですね。そういうことをここで言われています。それで今日のところ、しかし私たちは信仰に成熟した人でありますが、この信仰に成熟した人っていうのはですね、例えばこのコリントの教会でもまだ信じたばかりであるわけです。信じたばかりで、成熟した、ベテランになったというふうなことが言えるだろうかということです。物事なんでもですね、いろいろな学問でも芸術でもその他いろんなことで、その方面に成熟したとなると、これはベテランということになり、何十年ものキャリアを積んだ人ということになりますが、ここではそういう状態とは違ってですね、そもそもそういうふうに何十年も経った人なんかは誰もコリントの教会にいないわけです。ほとんどの人が信仰を持って間もないような人ですね。でここではですね、その3章の一節を見たら分かりますが、3章の一節、兄弟たち、私はあなた方には霊の人に対するように語ることはできず、肉の人、つまり、キリストの関係では血の御子である人々に対するように語ったと。で、ここで、霊の人と肉の人というのが対比的に書かれてあります。こういうふうにここではですね、まだ信仰を持ってない人には十字架のキリスト、そしてまたそれと深く結びついている復活のキリストということですが、ひとたびそれを信じて救われた人ということですね。救われて、本当に十字架につけられたイエスこそは主であると、神の子であると、そういうふうに信じるに至った、イエスキリストを自分の魂の主であり神の子だと信じられるのは、それは聖霊によらなければできないと別のところで言われています。聖なる霊が働かないと、いくら言われても、このもう死んでしまったイエスをですね、自分の本当に全面的な魂の主であり、王である、救い主であるというふうなことは到底信じられないからです。ですからこの信仰に成熟した人っていうのは、これはさっきの3章の表現で言えば霊の人、聖霊を大なり小なり受けた人ということです。ひとたび十字架のキリスト、復活のキリストを信じて救われた時には、そういう人たちにはですね、知恵と訳されていますが、これも以前から言っているように、この知恵という日本語は非常に浅い意味でも使われる、 ですね、サルジエとか入れ知恵をするとか、もっと知恵を働かせるとか言ってですね、世俗的にもよく使われる、まあ、そういうことでですね、ここで言うソフィアっていうのはそういうふうなこととは全く違うわけです。そのもっと知恵をつけてやれといえばですね、もっと小賢しくですね、適当に嘘も言ったりとか、なんかそんなふうなことまで意味したりすることがあるぐらいですので、そういう知恵だと思ったら大きな間違いになります。これはむしろこの日本語で言うならば、この知恵よりも H というふうに訳する方がいいと思います。 H ということはそんなに悪用されないからです。浅い意味では使われないからですね。で、この世の H、 この世の知恵、この世的なものでなくて本当の H だというんですね。この世の滅びく支配者たちのその考えが、この場合そういうことですね。この世のいろんな、この世の考え方、この世の小賢しさ、賢さではなくということです。で、で7節にあるのが本当の英知ということです。ね。で、7節の方がまあ本当の英知ということで、隠されていた神秘としての神の英知だと。で、ここでですね、私たちが不思議に思うのは、そういう神の英知、これはですね、復活や十字架の贖い、ということをもとにしてですね、イエスから、あるいはキリストから与えられるさまざまなこと、あるいはこの世のすべてがパウロが言っているように、良きに働く。で、サタンの働きはどういうことなのか、この世の終わりはどうなるのかとかですね、裁き、あるいは裁かれるということに関してどうなのか、聖霊とはどういうことなのか、求めたら与えられるのは何なのか、神の国と神の義を求めたらそなたのものは与えられるというようないろんなことですね。要するにここで言う七節に言う神の英知っていうのはですね、この新約聖書で書かれているような数々のことが、これは神の英知になるわけです。でそのことはですね、ひとたびこの信仰を与えられ、聖霊が与えられたならば、そのように神様の英知が分かるようになる。だからパウロたちもですね、そういったことを霊の人、聖霊が与えられた人に、そういう霊的なさまざまなことを語るのだということです。で、そのことがですね、ここで世界の始まる前から定められていたっていうのは非常に驚くような表現です。こういうような表現を普通私たちはまず使うことがないと思いますね。こういう神様の英知、聖書の真理ということを2000年前のキリスト、あるいは旧約聖書の数千年前、その時にアブラハム、モーセ、いろんな人に与えられて示されて私たちに伝わってきたというふうに思うので、この世界の始まる前から定めてあったものだと、そんなふうには普通は受け取らない、考えたこともないと思いますが、これは聖書的発想っていうのは非常にそうに時間と空間を超えたところがあるわけです。ですから単に今から何千年か前にですね、4000年近く、3700年とか4000年近く前にアブラハムに示されたとか、その時初めてあったんではなくて、そういう英知は天地創造の前からあったということです。で、こういう天地創造の前からっていうふうに物事を見つめるっていうこと、これは聖書の一つの、聖書の世界の特質でもあると。私たちは今のことばかり、狭い人間ほど今のこと、目先のことだけしか念頭にない。 ということですね。例えば過去の第二次世界大戦のこと、どうして起こったのか、日本が中国にどういうことをしたのか、中国はどういういきさつで、いろいろああいうふうに中華民国人民共和国になったのかとか、北朝鮮と南の韓国とはどういうふうにして分かれたのか、そんなことはほとんどもう眼中にないと、今の生活のことだけ、そういうことでありますが、聖書は遥かな永遠から遥かな永遠の昔から遥かな永遠の先までを視野に収めているということです。それで聖書もこの一番最初からですね、天地創造という一番最初から書いてある。そしてこの天地宇宙が新しい天と地になるというですね、その世の終わりのことまで黙示録あるいは福音書のその他のところでも書かれてあるということです。で、この神様の真理っていうのはそういうこの聖書が非常に永遠の過去から永遠の未来にあたって書いてありますが、その真理は永遠の昔からすでに定められていたと、それは強固なものであると、一時的な気まぐれ偶然でしたことではないということです。で、私たちのいろいろな考えはその時にふと思いついたり、ある人に出会って考えたり、あるニュースを見て、ある出来事を見て初めて、そのことを考えるようになる。で、今回の例えば大震災以前と大震災以後では全体として、宗教的なものの重要性を感じるようになったという人が相当ですね、15-16% を超えて増えているという統計が最近出ていたわけです。そういう何かの出来事を通して私たちの考え方が変わると、まあ、そういったことですね、人との出会い、一冊の本との出会い、自分の大きな病気とか、そういう人間の場合はある時から始まるんですね、大きな転機。ところが神様のご計画っていうのは遥かな家の昔からご計画の中に入れてあるということなんです。で、私たちが新約聖書を通してキリストの英知、キリストによってどういうふうな様々なことが新たに霊的に分かってきたか、これは新約聖書全体はそういうことですが、実はそういう真理は世界の始まる前からすでに神様のご計画のうちにあったということなんです。その点ですね、実は私たち一人一人もその神様のご計画で 今救われたと、キリストを信じることができたんですけど、そういうことも私たちとしてはたまたまある本とか、私もそうですけど、人の出会いとか、あるいは家族がそうであってもある時から本当に信じられるようになったと、ある時からという観念が強いんですけれども、この聖書の世界を見てみたらですね、そういうある時からというとは違ったことが書かれてあるということですね。それはエフェソ信徒への手紙の1章の4節、エフェソ信徒への手紙の1章の4節、新約聖書の352ページ、エフェソ信徒への手紙の1章の4節、天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で、聖なるもの、汚れないものにしようとキリストにおいて選んだというふうに書いてあることです。天地創造の前から神が私たちを愛して選んだと。いや、こんなことは私たちの普通の考え方では夢にも思わない、考えられないようなことです。私たちはある時に生まれて、そして様々なことを通してある時から信じるようになってきた。ところがそれは人間の感じ方、この小さな頭脳の考えるところ、狭い考えに過ぎないので、神様の方から見ると私たち一人一人の救いも実はですね、遥かな昔、永遠の計画の中に入れられておったという、何か非常に大きなものなんですね。 神様が私たちのことを個人的に思ってくださってるっていうことは、これほどまでに根の深いものだということです。私たちが誰かのことを本当に心にやったら、毎日それは忘れられない。本当に重大なことが、身内に起こったら、一日たりとも忘れられないで、そのことを祈るということになります。事柄が重要であればあるほど、時々思い出すとかいうことではないわけですね。本当に関心がなくなって、ずっと忘れてしまう。名前も出来事も忘れてしまう。事柄が重大であるほど、ずっと忘れられない。で、神様は私たちの存在を非常に重要視されているということで、ここでパウロが示されたことは、一人一人が自分のことも含めて、私たちと、パウロも含めてですね、キリストにおいてすでにご計画の中で選んでおられたんだと、そういう驚くべきような見方が示されていますが、今日のところもそうした見方に通じるところがあるわけです。この神様の真理というのは、天地の始まる前からご計画のうちにあって定められていた。そして永遠にこの真理は変わらない。たとえ天地は崩れようとも過ぎ去ろうとも、私の言葉は変わることがない。というふうに、キリストが言われて、このところです。マタイの福音書の24のところですね、24の35は、天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びないと。それに未来永遠にわたっても、キリストの真理、神の真理は消え去ることは滅びることはない。そして、はるか、過去の彼方からそのご計画ですね、神様の言葉の真理は、それはもうすでにあって、そして現在も働き、過去から現在にわたって、そして未来にわたっても変わることがないということです。そういうこの私たちが示されたこのキリストの真理は、永遠から永遠に向かって、微動だにしない、変わることのないものですが、八節であるように、この世で地位が高い人、さまざまな学問をしているとか、権力やさまざまな持ち物を持っている人も、誰一人このことを理解ができなかったと。だからこの世の支配者たちが寄ってたかって、そのすべてを真理を持っておられたイエスを殺してしまったと。これはすでに旧約聖書に今書いてあることだっていうんですね。これはちょっともう開きませんが、イザヤ書の4の24とか、イザヤ書の65の17とかですね、そういったところに書いてあることがここで組み合わされておるところです。要するに人間が見たことも考えたことも聞いたこともないようなことを、神は自分を愛する者のために準備をされていると。ここもさっきのところですね。社会の始まる前から、それをもう神の選んだ人たちに特にするよう既に示してあったんだと。そういうことで、私たちも神様を信じていますと、誰も思ったことがない、予想したことがないことが起こると。これは神様の良きことが与えられると。非常に困難なことが起こっても、それを通して予期しなかったような良きことへと転じること、そういうことが起こるということであるんですね。そういうことを私たちはこれからも期待することができるということです。どんなに人間考えても、もうこれは絶望だと、どこにも道がないと思われるところでも、なおかつ私たちが、その神を信じ愛することをやめなかったら、それをきっと神様は表してくださるということですね。そしてさらにそうしたことを明らかにしてくれるのが、人間の普通の思考や学問や経験ではないと言っているわけです。そういう永遠の昔から備えられた英知を知ることは、それは学問や経験や生まれつきではなくて、聖霊だと 十節にあるように、神がその霊を聖霊によってそうしたことを明らかに示してくださった。それに永遠の昔から私たちを愛して、くださったとか、あるいは神の真理は永遠の昔から定められてあったんだとか言ったことは、これは聖霊によってパウロも示された。で、今後とも私たちはさまざまなわからないことがたくさんある。去年のああいう阪神・淡路大震災のことだけではなくて、それ以前にも世界大戦で何千万の人が死んだり、現在も飢饉や内戦やなぜ起こるのか、そういう知れば知るほど謎に満ちたことがいくらでも限りなくあるわけですが、ここで聖霊は一切のことを、神の深みさも、神様だけが知っているようなことすらも聖霊が教えてくれるということなんです。そういうふうに、ここで聖なる霊、聖霊の解き明かしの力の無限に深く広いんだということを、こういう形で表現しているわけです。で、このことはですね、よく知られたようにパウロがこのところで言っているんですが、ヨハネの福音書でもこのことが特に強調されていたんですね。ヨハネ福音書の14章の26節、ヨハネ福音書の14章の26節、198ページです。ヨハネ福音書の14章の26、198ページ。聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださると。このすべてのことだから、私たちが死んだらどのようになるのか、この世はどのようになっていくのか、ああいうさまざまな災害やさまざまな悲劇的なことの意味はどうなのか、どんなに考えてもわからないようなこと、それは聖霊が確かに個人的に教えてくださる。それは言葉では表現できないようなものであるかもしれないですね、直感的に。例えば、ある音楽を聴いたときに非常に深い慰めを与えられたと。その音楽の力や美しさは言葉で表現できないわけです。非常に美しい風景、山とかですね、あるいは日頃の生活の中でも見た風景の感動へいうものは、ただ心動かされたとか、本当に美しかったとか、そういう言葉しか表現できない。そういう言葉って非常に限界を持っているんですね。音楽のハーモニーやメロディーの美しさっていうのは、単に非常に綺麗とかうっとりしたとかいった、そんな程度しか言えないわけです。それに本当に霊的なことを言葉で表現できない。だから様々なそういう謎のような出来事の意味も聖霊が示したり教えてくださった。だから言葉ですらすら説明できるかと、必ずしもそうはいけないんですね。適切な言葉を通して説明が少しでもなされるようにも導かれることもありますが、直感的に霊的に深くその分かると、個人的に納得させられるということですね。そういうことがある。このように聖霊こそがさまざまな謎を、この世の謎や私たちの生活の中で起こる数々の不思議なこと、謎、疑問を最終的に明らかにしてくださる。そして本当の神様の深い霊気を知らせてくださるんだと、というふうにパウロの今日のコリントのところもですね、同じように言っているということです。神様の霊を与えられて初めて神様のことを本当に分かるようになるんだと。人間の、ここでは霊と訳されていますが、元のところですね、人間の精神と、この霊という言葉は精神とも訳されます。人間の精神が人間を理解する。動物は精神がないから理解できないんですね。それと同じように神様の精神、神様の霊こそが一切を知らせると。神様のご計画の深さもそういったことも知らせてくださるということです。そういうことで、私たちもこうした箇所を通して、最終的にこの世のさまざまな問題を本当に深く神様の立場から分かるためにも、そしてまたそれに立ち向かう力も聖霊が与えられることですので、そうした聖なる霊を待ち望みたいと思うわけです。はい、以上です。